はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で129回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋スカンジョと、どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、人生会議ということで、2回目のですね、人生会議のお話を、沖縄共同病院、看護師の大塩早苗さんにですねお願いしたいと思います。大塩さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あの、
はい、沖縄共同病院看護師の大塩と申します。はい、今回2回目の人生会議、アドバンスケアプライニングについてですね、ちょっとお話をさせていただきます。
はい、はい、まあ、ちょっとあの、復習じゃないですけど、はい、まあ、少しだけ人生会議とはっていうのをお願いできますか。
はい、あの、
簡単でいいです。
そうですね。あの、まあ、あの人生会議というのはですね、自ら望むあの人生の最終段階の医療ケアについて話し合うこと、はいはい、そ の, あのプロセスのことを言いますね。
はいはいはい、まあ、それが、まあ、人生会議、まあ、あの1回目を、ね、聞いていただければ大体、うん、大方理解できるかなと思いますけど、ですね、じゃあ2回目はもうそのまま進めていきたいと思うんですけど、はい、まあ、タイミングという話は前回しましたかね。
そうですね、タイミングが必要だよって、
っていうのは前回話しているので、まあ、病院とかでの事例とかそういったところですかね、その辺もご紹介お願いできますか。
そうですね、そういうことも紹介しながらじゃあお話し進めていきたいと思います。
はい、
あの、実はあのこの、日本医師会から発行されている終末医療あの、はい、アドバンスケアプライニング ACP から考える分かりやすくできているものがあるんですね。はいはい、それをちょっと紹介させていただきたいかなと思います。はいはい、で人生会議っていうのは人生の最後に至るあの奇跡としてあの4つの種類の経過を示しているんですね。うんうん、
はいはい、
で1つは急性期医療などにおける急性期型で、それはあの事故とかですね、急性の病気で突然お亡くなりになった場合ですね、うんうんうん、そういう時にあの行ったりとかですね、はいはい、あるいはあの高齢者などの慢性型、慢性疾患とか、慢性呼吸疾患、あの、はいはい、COPD って私たちよく言うんですけど、うんうんうん、肺気腫とかですね、
はいはい
はい、そういう方とか、うんうん、あとは心不全などの慢性疾患で入退院を繰り返したりとかですね、うんうん、それでお亡くなりになる方、そういう経過を取る方、
うんうんうん、
そしてもう一つはあの癌などの、はいはい、あのまあ、集退院でですね、うんうんうん、最後この普通の生活を送りながらですね亡くなっていく方、
うんうんうん、
そしてあの4つ目にですね、高齢者の慢性型、もともとは、うん、あの健康状態が低い方、
はい、
例えば脳梗塞、脳出血で寝たきりの方とかですね、うんうん、認知症、あるいはフレイルって言って食事が取れなくなって、はいはい、だんだんこう弱っていく方など、うんうんうん、そういう風にして死をお迎えする場合などがあります。はい、うんうん、ここであの ACP は何について話し合えばよいかっていう風に提示していますけど、
はいはい、
まずは患者さんが大切にしていること、人生観、価値観、うんうん、希望などをあのお話し合いしたらいいかなと思います。で、具体的にはですね、はい、このパンフレットの中にあの書かれてはいるんですけど、ちょっと読み上げてみますか。
はい、お願いします。
じゃあ、 あの、まず患者さんの状況からですね、うんうん、家族構成とかあの暮らしぶりはどのようなものですかっていう風なあの聞き方をしながらですね、はいはい、健康状態について気になる点はありませんか、
うんうんうん、
そして他にかかっている医療機関とか治療内容や介護保険サービスの利用などはありますかっていう患者さんの状況を聞きながらですね、うん、
質問形式ですね。
そうですね、
はいはい、
うん、しながらですね、患者さんが今大切にしていること、
うんうん、
それはどういうことかを聞いていきます。でこれまでの暮らしで大切にしてきたとは何ですか、はい、あなたにとって大事にしていることは何ですか、うんうんうん、そういうこととかですね、今の暮らしで気になっていることはありませんか、
はいはい、
そういうこととか、これからどのように生きたいですか、
うんうんうん、
そしてこれから経験してみたいこと、あるいはあのしてみたいことはないですか、
うんうん、はいはい、
ということですね。で、家族などの方にですね、大切な人に伝えておきたいことは何ですか、うんうん、で、会っておきたい方、あとは最後に食べたいものが何か、はい、うん、あと葬儀のお話とか、はいはい、お墓のお話とかですね、うんうんうん、あと財産など、うんうんうん、そういうことをお話しあったりですね、最後の時をどこで誰と一緒に過ごしたいのですか、うんうんうん、とかですね、あと意思決定のプロセスに参加してほしいこと、つまりこの話し合い、うんうんうん、自分のことをよく分かってくれる方、その方にですね、誰に参加してほしいですかっていうことを聞いたりとか、うんうん、
話し合いの中に、
そうですね、はいはい、うんうん、代わりに意思決定してくれる人はいますか、もしあなたが、あのお話ができなくなった場合、はいはい、その意識がこう落ちてですね、うんうんうん、この自分の意思を伝えることができなくなった場合ですね、うんうんうん、誰が代わりにあなたの意思決定を代理決定してくれますかっていうことをお話を聞いたりとかします。
よくあの病院とかでキーパーソンとか、
ああそうですね、
いうね、あの言葉、誰かあのメインというか、誰か最初に、ね、あの意思決定してくれるっていう感じのことを聞きますよね。
そうですね、病院ではよくあの病状説明を先生とかですね、はいはい、やるんですけど、その時にあの家族の方全員に一人一人するとですね、うん、ちょっとやっぱり難しい面がありますので、キーパーソン、先ほどおっしゃったように、はい、キーパーソン代表の方を交えてですね、その方を来ていただいてですね、うんうんうん、病状を説明したりとか、はいはい、これからどういう治療を望むのか、うんうん、でどういうふうなところで過ごしたいのかを、ね、うん、お話し合いしたりとかしています。そして医療及びケアについての希望などを聞いていってますね、うんうん、あの可能な限り命を維持したいのか、はいはい、あるいは痛みや苦しみを少しでも和らぎたい、うんうん、そういう医療をしたいのか、うん、それともですね、できるだけ自然な形で最後を迎えたいのか、うんうんうん、などのご本人の希望がどのようなものか考えられるかということをですね、うんうんうん、病状等も含めてですね、さまざまなことをですね、はいはい、ご家族本人を交えてですね、医療関係者とともに一緒に情報共有しながら話し合っていきます、うんうんうん、はいはい、それが ACP で話し合う内容になっています。
医療関係者も含めてということですね、はいはい、
そうですね、うんうん、ですので今経過の中でですね、誰でも人はあの突然事故にあったり命に関わるこの病気にあってですね、あのなる可能性があるんですけど、もしこの救急で搬送されてきた時にですね、病状を聞いてもですね、ご家族がすぐにどのような治療とか処置を希望するか判断することとても難しいかもしれません。もうパニックになってるんですね、
あの急に運ばれてということでね、
そうです、そうです、緊急手術が必要ですよと言われたりとかですね、心臓が止まりかけてますよ、呼吸はしていませんよ、挿管しますか、どうしたらいいですか、はいはい、こういうことをですね、あの先生とか医療従事者からお話を聞いたとしてもですね、皆さんパニックになってしまうんですね。
それを、まあ、確かに言われたらどうするっていう判断はできない、
難しいですよね、その時点では難しいかなって動揺していてですね、
う
ん、
自分でもそう考えるとね、難しいかなと
私もそうですね
何するって言われてもね
それが何なのかもわからないし、はい、真っ白な状態になる、そう、頭が真っ白くなってしまいますよね、
そんな感じしますね、うん、はいはい、
なのであの、まあ、そう、誰もですね、結局は家族があの意思決定というか、あのその状況を把握することもわからないしですね、どうしていいか意思決定することができない状況がもう本当に現状です、うんうん、でもその前にですね、ご本人の意向がわからないままですね、救急の現場ではまず命を救うために最善と思われる医療行為をどんどんしていきますのでですね、なので必要な治療と思うということであればですね、やっぱり命を優先に救いながらですね、いろんな治療をしながらですね、救急現場ではあのジレンマですね、本当にこれでよかったのかってね、振り返るときに起こることがあの、まあ、たびたびあるというふうに言われていますね。
医療従事者もそうかもしれないし、この家族もね、あのこれでよかったのかとかね、思うかもしれないですね。
そうですね、うん、ですので日頃からですね、自分の価値観を話し合っておくことで、自ら希望する医療とかケアを受けるためにですね、大切にしていることとか望んでいること、うんうんうん、自分で前もって考えて周囲の信頼している、いる人たちと話し合いを共有することでですね、自分の人生の最後が大きく変わることがあります。ケアをどのように考えて、うんうん、必要な医療を本人が最善 と思っている医療ですね、それを行うことがですね、本当に大切かなって思いますね。なので皆さんみんながですね、やっぱりできるだけ長く生きたい、人生100年って言われるんですけどね、そう思っている、考えているとは思うんですけど、でも現実はですね、やっぱり難しいこともある、できるだけ苦痛がないこととかですね、家族と一緒にいたいっていうこととかですね、自らの役割を果たしたいことが重要になってくるっていうふうに言われています。
ありがとうございます、ちょ大丈夫ですか、お知らせ入れましょうか、まだちょっとお知らせ入れましょうかね、はい、入れます。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519、0988562519、かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今回はですね、人生会議について、2回目の放送となります。引き続きですね、大城さんにですねお話を伺いたいと思います。いろいろね、お話伺って、病院とかでの事例とかっていうのもあるんですかね。
はい、ありますね。はい、医療には絶対はないんですけど、やっぱり病院での事例も少しお話をしながらですね、聞きましょうね。まず70代の女性ですね、長男さんと、同居していました。この方はですね、もともとお元気な方でした。普通に生活されていた方なんですけど、急性心不全で心肺停止で搬送されてきたんですね。この方もともと病院嫌いでですね、心臓は悪いというふうに認識はしていたんですけど、受診はしてなかったそうです。なので自宅で呼吸困難を訴えてて、心肺停止状態で搬送されましたので、救急センターの方ではもちろん心臓マッサージをしながらですね、気管挿管、そして ICU に運ばれ、集中治療室を治療を行いました。で、2週間経過してもですね、この方意識は回復しませんでした。で、しかし幸いにもですね、自発呼吸はあったので、気管内チューブは抜管してですね、抜管っていうのは外してですね、
チューブ外して、
経管栄養を開始しました。そして一般病棟に移ってきたんですね。で、主治医からはですね、ご家族には救命処置はしましたけど、中度の心臓病で手術の適用はなくて、意識が元に戻る可能性が低いことを伝えられました。で、今後の治療方針をどうしていったらいいのか、どうしたいのか、その選択肢を提案させていただきました。ですけど、息子さん、一人息子さんでですね、お元気な時にそのお母さんともしもの時にですね、備えて今後の医療とか介護とかケアについて話し合うこととかですね、人生の最後をどのように過ごしたいか、どこで迎えたいのかを一度も話し合ったことがなかったそうです。ですので、息子さんは人生2週間前までは普通の生活をしていて、現実を受け止められなかったんですね。まさか寝たきりになるとも考えていなかったですし、ですので、できるだけの治療はしてほしいというふうにね、おっしゃってました。そこでですね、家族の意向です、これご本人の意向ではなくてですね、家族の意向から胃ろうを増設してしました。 で胃ろう造設はしたんですけど、しばらくすると誤嚥性肺炎、うんうんうん、どうしても同じ姿勢になったりとかですね、寝たきり状態になっていると、この誤嚥性肺炎を繰り返しますので、抗菌薬ですね、点滴治療を行ったりとかしながらですね、その場をつないでいき、安定した時にですね、施設の方に調整して退院していきました。在宅の方ではやっぱりですね、やっぱり息子さんの生活とかお仕事もあるので、自宅での介護とか療養とかは難しいということになって、なったということです。なので、その間ですね、数週間から2、3ヶ月の間入院してましたけど、ご家族 の苦悩というか、やっぱり一人で考えてですね、やらなければいけないっていうのはですね、とてもストレスが大きかったと思います。
結構大変ですよね、どうしたらいいかっていうのを。やっぱり医療的なその知識もなければね、これがいいのか悪いのかもわからないし、何していいのかなっていうのは本当にあれかもしれないですね。
そうですね、島袋子さんだったらどうします？もしや自分 の, 奥様が、奥様まだ若いと思いますけどもし万が一こう脳出血、脳梗塞ってやっぱりですね、年齢が例えば経つほどどんどん比率が高くなるんですけどね。
そうそう、考えたことないもんね
ですよね、考えたことない。自分の家族っていうか自分の家族でそういう風になるっていうのはね、やっぱり考えたことないですよね。
なんていうんですか、今ね、元気な家族を見てるので、やっぱりその状態だと思ってしまうっていうのは、
それがずっと続くっていうふうに考えてしまいますよね。
ある日突然となると多分真っ白な、
なりますね、なりますよね。
どうしていいのっていうのはね、出てくると思いますね。
でも、そこで一人で悩まずにですね、一番やっぱり親身になってくれるお医者さん、主治医とか看護師さん、あるいはケースワーカーとかですね、周りにたくさん支えてくださる方がいますので、その方に今の状況を伝えてですね、何が一番最善なのか、一人で考えずにね、そしてそのチームでですね、
いろんな人と、
そうそうそう、サポートを得ながらですね、それを乗り越えていけるといいと思います。
確かに一人で考えるとね、もう考えがおぼつかないというか、どうしていいのか、
悪い方に、悪い方に考えてしまいますよね。
大事ですね、やっぱり医療従事者交えてとかね、家族交えてっていうのはね。
そうです、はい、そういうことです、はい。でもう一例目はですね、若い40代の男性ですね、膵臓がんと診断された方のお話をちょっとさせていただきます。腹痛と倦怠感で受診されました。この方も普通にお仕事されていてですね、別に今までその既往歴があるその病気を持っていらっしゃる方ではなかったんですけど、お腹が痛いということで来ましたら、精密検査の結果ですね、進行がんと診断されました。
それまではあんまり症状がなかったってことですかね。
なかったですね、はい、なかったということでした。なのですでにその診断された時はすでに腹膜内に破腫って言って広がっていてですね、がんが広がっていて、多発性骨転移、つまり骨までですね、転移していた、全身に転移していた状態でした。でご家族は奥様とお子様2人ですね、小さなお子様、また未就学の方がいらっしゃったんですかね、の父親でした、で1年間入退院を繰り返しながらですね、抗がん剤治療と放射線治療をですね、行っていきました。そして診断からですね、1年後在宅で動けない状態となったためにですね、体力的には治療が困難ということになってですね、入院してきました。本当ですよね、1年間すごく頑張っていたんですけどね、はい、そこでご本人と家族、あとはですね、医療従事者、主治医、看護婦、薬剤師、リハビリスタッフ、ソーシャルワーカー、訪問看護、訪問診療の先生たちが集まってですね、どうしたらいいか、ご本人 の, お気持ちを確認しながらね、話し合いを行いました。でご本人からですね、自宅に帰りたい、残された時間をですね、家族と共に過ごしたい、
家で過ごしたいと、
まずはこの病気の痛みですね、痛みを緩和してほしいという思いを伝えてくれました。そこでですね、私たちは本人家族の希望に寄り添ったサポート体制を整えながらですね、在宅緩和ケアが導入できるようにですね、体制を整えました。そして本人の希望するようにですね、在宅の方で療養することができました。 で最後の時間をその奥様子供がいらっしゃるご自宅で、はいはい、あの最終的にはお看取りをすることができたんですね、
はいはい、まあ、本人の、ね、この希望もあってそういう取り組みができたっていうね。
そうですね。でこの期間というのはですね、本当にコロナの感染が猛威を振っていた時期だったのですね、病院の方でも本当に面会ができない状態で家族の付き添いとか面会ができずにですね、はいはいはい、闘病中は本当に本人はですね寂しい思いをしていましたし、
一人一人で入院して、
はい、ご家族の方もですねとても辛い思いをしていました、はいはいはい、しかし本人の希望ですね、この ACP ですね、結局はですね、うんうんうん、人生会議 ACP をすることでですね、本人の希望が叶えるようにですね、皆さんが協力を得ながら情報を共有しながらですね、うんうんうん、何ができるかを出し合いながら最後の時間を家族と過ごしたっていうことがよくあってですね、結局は残念な結果になりましたけど、うんうん、それが家族子どもたち、あるいは医療従事者、うんうん、ある程度ここまでできてよかったなということで、うんうんうん、満足のできるですね、うん、はいはい、医療が行えたんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れていいですか。ちょっとお知らせ入れて、
はい、はい、
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。まあ、時間があと4分ぐらいかな、4分ぐらいでお願いします。
は
い、
じゃあ最後にですね、はい、じゃあ今回 ACP ということでお話は しましたけど、はい、それについてですね、もう一つですね、ヌチシルベって言ってですね、
ヌチシルベ、
そうです、はい、はい、命の同票パンフレットについてのちょっとご紹介をしていきたいと思います。はいはい、これは沖縄県沖縄医師会から発行されているパンフレットでですね、今後のことをどのように過ごしたいかっていう、自分らしい生き方、私の思い、はい、あるいは相談相手、最後までどのような生活を過ごしたいか、うんうん、大切な人と話し合うタイミングはどうしたらいいのかということをですね、はい、ポイントに中に内容に書かれているものです。はいはいはい、ぜひですね お手元にもし取る機会があったら読まれてください。うん、もう一つはですね、はいはい、エンディングノートって聞いたことありますか。
なんか聞いたことある、
ね、エンディングノートについてちょっとだけ早口でお話しましょうね。うん、はい、自分自身に万が一のことがあった時に備えてですね、はい、自分に関するさまざまな情報をまとめていくノートです。うんうん、一般的には自分の死後家族が困らないようにしている所有している財産、はいはい、うんうん、あと、資産状況、また口座などですね、うんうん、金融機関の情報とか、はいはい、あるいは葬儀などに関する家族への希望とか思いとか、うんうん、残りの人生でやりたいことなどまとめて書き留めるノートです。はいはい、これ普通の書店などでも売っていますの で、ね、はい、1000円とか700円ぐらいで売ってますね。
エンディングノート、
はい、希望があればですね、最寄りの書店でちょっと覗いてみたらいいと思います。はいはい、老化とともにですね、認知症になっていく確率っていうのは、今65歳以上 の方の認知症って 40% とか 20% 40% いらっしゃるっていうふうに言われているんですね。はい、高齢になればなるほどですね、そのようになると言われているので、そろそろ就活を始めておきたいなと考えていらっしゃる方とかですね、はいはい、うん、伝えたいことを書き留めておきたいという方にはですね、うんうん、ぜひこれをこちらを活用されたらいいと思います。はい、はい、以上です。はい、
はい、ありがとうございます。今日はですね、人生会議の2回目ということで、看護師の大城早苗さんにお話を伺いました。ご視聴どうもありがとうございました。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、はい、これからもですね、ラジオを通して沖縄医療生協の活動が、少しでも皆さんに伝わればと思っております。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場ですね、 そうそう、もう来年になりますのでね、皆さん良いお年をというところと、また来年もですねよろしくお願いいたします。また毎週木曜日ですね14時30分です。その時にお会いしましょう。